それでは神様の御言葉を読みいたします。神様の御言葉、マルコの福音書16章15節から20節までの御言葉を読みいたします。新改訳の聖書新約聖書103ページ、マルコの福音書16章15節から20節までの御言葉を読みいたします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば、病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて、神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。アメン。今日は、神の契約です。神の契約です。神様の御言葉は、マルコの福音書16章15節から20節までの御言葉をお読みしました。神様の契約というのは何でしょうか？神様は、エデンの園を設けられて、そして園の中央には善悪の知識を置かれ、人間を神の形として作られました。神様が共にいるときに幸せなように作られ、そしてその祝福を味わっているときに万物を支配することができる。梅を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、地を這う、すべての生き物を支配せよ、支配し従わせることができる、その祝福をくださいました。しかし、創世記3章の事件によって人間はどうなってしまったかというと、神様を離れる。なぜでしょうか？この神様を食べたら必ず死ぬと言われた、この善悪の知識の木、知識の木の実を取って食べてしまいました。それは神様の御言葉を信じなかったから、信じなかったために神様の契約を破ってしまいました。信じないという罪を犯してしまいました。その結果、騙した悪魔に支配されるようになってしまい、人間は創世記3章16節から24節、生みの苦しみ、また、汗をかいて食を得なければいけない、そのような苦しみが来るようになりました。そして、地はあなたの上に呪われてしまったと。人間によってこの地は、土地は呪われてしまいました。ですので、地球が温暖化となり、また地球が本当に滅びる日も遠くはないと。そのように科学者たちが、ミシアたちがそのように主張していますけれども、私たち人間によってこの地は滅びるように、呪われてしまったので、そして人間は土地の塵から来たため土地の塵に帰る死という問題が来ました。そして、エヴァというのは全てのものの母であると。この全ての問題は子供たちに受け継がれるようになりました。このように、ミシナ6つの状態によって、神様の契約を信じないという罪を犯したその時から、これが神様の契約でしたけど、その契約を信じないというその時から、人間はこのような苦しみの中に陥ってしまいました。しかし神様は、旧約時代、どのような契約をくださったでしょうか。旧約に与えられた契約です。それはこの問題を犯してすぐに神様会いに来てくださり、創世記3章15節、女の子孫を使わすと。そしてこの契約を信じた人たちはどのようにしたでしょうか。3章21節を見ていますと、皮の衣を着せられたと。その皮というのは動物を殺して血を流したということです。この契約を信じた人たちは血を流しました。 それはこの契約を信じているという信仰の印として血を流したんです。神様はこのことを信じていると血を見てその人を義と認められたんです。アブラハムはどのようにして救われたでしょうか。アブラハムは創世記3章15節を信じていました。ですので祭壇を築いて血の生贄を下げていたのです。神様はそれを見てアブラハムを義人とされました。またカインとアベル、なぜ神様はカインの礼拝を受け取らなかったでしょうか。これを信じているというその信仰の人として血を流さなければいけませんでしたが、しかしカインは血を流さなかったんです。神様見た時にはどれほど真心を持って捧げたとしてもその血を捧げるという信仰がなかったために、神様は人をどのように見るでしょうか。信仰を見ます。その人の心を見てその信仰を見ます。ですのでアベルのような場合はこの血を捧げていました。血を流したんです。そのアベルの礼拝を神様は受け取られたのです。このようにこのことを信じているという信仰の人として血を流したのです。ですね、出エジプト3章18節でもこれを信じているために血の生贄を下げさせてくださいと、そのために荒野に行かせてくださいと、そのように言ったのです。そしてさらにこの契約を具体的にイザヤ7章14節で諸女が身ごもり、女の子孫というそのをさらに具体的に諸女を通して来られ、男の子として来られると、その契約をくださいました。これが旧約時代に与えられた契約です。そして新約時代にはどのような契約が与えられたでしょうか。新約の契約です。ヨハネの福音書1章14節。この契約の通りに、神の本質であられる方が、また、この世を作られた創造者であられる方が、万物の所有者である、万物の、主人であられる、その方が人となって、言葉が人となってきてくださいました。そして、言葉が人となってきてくださり、この方は命であり、光であり、言葉であられる。その方が人として来てくださいました。マタイの福音書1章18節から23節。何と言われているでしょうか。マタイの福音書1章18節から23節で、21節を見ていますと、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。民を罪から救う方として、また23節、その名はインマネルと呼ばれると。神様は共におられる。罪から救い、そしてインマネルをされるために来られたのです。人として来てくださいました。そしてマタイの福音書16章16節、イエスはキリストであるその契約を成し遂げてくださり、そしてその方は信じ受け入れした時に私たちの中に来てくださる。これが新約時代にくださった契約です。そして神様は私たちにくださった永遠な契約というのは何でしょうか。イエスがキリストであるということです。使徒の働き一章、一節から十一節を見ていますと、イエスがキリストであると。そのあたり、一章一節を見ていますと、私が先の書でと書いてありますが、先の書、ルカの福音書は何を言っているでしょうか。イエスがキリストである。そのことをルカはテオピロに手紙で送ったのです。イエスがキリストである。そして一章三節では、神の国のことについて40日間語られたと。神の国、御座の奥義を、イエス様は弟子たちをオリーブ山に集めて40日間語られたのです。そして、聖霊の満たし。来られる聖霊、聖霊によって満たされたとき、地の果てにまで私の証人となると。一章八節のこの契約を与えてくださり、そしてこの永遠な契約を握った人たち、またはもう一度来られると、再臨死として来られる。この契約をくださいました。そしてこのことを契約として握っていた人たちは、人の働き一章十二節から十四節で、祈りに専念していたときに、したとき2章1節から47節、聖霊によって満たされ、いつの答えが来るようになりました。そして時代的な 契約をくださったのです。どのような契約をくださったのでしょうか。マタイの福音書28章16節から20節。あなた方はあらゆる国の人々を弟子としなさいと。この契約をくださいました。また先ほど読みした、全世界に出ていく全ての使えた者に福音を述べ伝えなさいと。また、この成功者たちに、その人たちに福音を述べ伝えなさい。そして、私の子羊を飼いなさいと。これが時代的な契約です。そしてこの働きを、御言葉運動を通してしていく。ですので、時間と場所を決めて、この契約を私たちは述べ伝えていくのです。これが神様の契約であり、神様は本当にこのことを述べ伝える人たち、その人たちを良い知らせを伝える、その素晴らしい立派な足であると、そのように言われています。ですので、神様は私たちにこの契約をくださり、契約を委ねられています。この契約を私たちは心に刻んで、また他の人たちに伝達することができる御言葉運動を通して述べ伝えられていく働きが起こりますように。それでは共に4つの黙想をしていきたいと思います。